ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカルの番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しておりますよ。電子お手紙の方はね、まあ電子メールっていうやつですけどもね、786@lovat.co.jp までお願いします。786@lovat.co.jp までお願いします。下ネタ、普通歌、コーナーへのメッセージなど、お寄せいただけたらと思います。140文字の観音小説もね、募集しておりますんでね、140文字以内の観音小説もお送りいただけたらと思います。さあ、今日は何をやろうかな。本編でできなかったこと、まあこれいいかな。足フェチニュース、まあどっちでもいいんですけども、さらっと言ってきましょうかね。足フェチニュース、このコーナーはすべての女性もしくは足フェチな男性のために送る、とにかく女性の足に関するニュースばかりを集めたニュースコーナーです、ということなんですけどもね。浜崎あゆみ超ミニスカ仮装でヒップラインあらわに。アーティストの浜崎あゆみさんがハロウィンパーティーの模様をツイッターで公開、超ミニスカの仮装を披露し注目を集めたということです。確かにね、ここちょっと写真 iPad で見れるんですけどもね、めっちゃミニスカートですね。もうお尻見えるぐらいですね。はい。それから、剛力彩芽ミニスカ挑戦。女優の剛力彩芽さんが東京で行われた読者が選ぶ講談社広告賞贈賞式に出席しました。ピンクのミニワンピース姿で登場し、いつもよりスカートの丈が短いのに挑戦しましたと照れ笑いしていたということです。これピンクかな。ピンクか。今これ写真見れるんですけどもね、後ろがオレンジ色だからなんかオレンジに見えるけどな。結構オレンジ寄りのピンク色なのかな。それかこのもう僕の iPad がぶっ壊れてるか知らないですけどもね、ちょっとまあオレンジっぽく見えなくもないですけども、ここで見るとね、あの写真見れますけども、その、ピンクオレンジっぽい、ワンピースでね、ノースリーブって言えばいい、あの袖がないタイプのやつで、そして、ミニスカートで膝上20センチぐらいかな。で、まあ、あの、柔らかめの、こう、ワンピースで、腰のところが、黒いね、帯状のものでね、巻かれていて、とても可愛らしい感じなんですけどもね。黒、だから髪の毛黒でしょ？で、首のところに、まあ、ちょっと黒っぽいネックレスみたいなものがしてあって、そして、足元のヒールが黒。なんでね、黒と、この、ピンク、オレンジっぽいピンクでね、統一された感じで、とても可愛らしいっていう、まあ僕ファッション評論家でもないんでね、こんな、僕が行ったところでどうってことないんですけどもね、このヒールいいね、いいねって分かんないでしょうけどね、ハイヒールなんですけど、横、土踏まず側のところがね、この、足の裏ぐらいまで、足の裏しかない感じ、足の裏しかこのハイヒールの底がない感じで、横からだとその土踏まずのカーブまで、目で見ることができるっていうね、これあのセクシーだよね。あの 足フェチな人から見たら嬉しい限りですけどもね、という変態トークは置いといて、それから、坊主頭の男、中学女子に3000円で靴下売って、 富山市内の路上で10月30日午後8時ごろ、下校途中の女子中学生が男に呼び止められ、靴下を3000円で売ってくれませんかと声をかけられるということがあったそうです。富山中央署は周辺の学校や保護者などに注意を呼びかけ、警戒を強めています。警察によりますと、中学生は制服姿で自転車で学校から帰宅途中でした。中学生は自転車で急いでその場を離れ、警察に相談。男は坊主頭の20代から30歳代で、中肉だそうです。長袖に長ズボン姿だったということです。変態にはね、十分気をつけてくださいというわけで、足フェチニュースでございましたけどもね。今日はですね、そうですね、まあオープニングでも話しましたけどもね、僕ね、本編のオープニングの方で話しましたけどもね、iPhone をね、 iPhone5 を、まあ、持ってるんですけどもね、今日ね、人生で初めて携帯電話、この iPhone をね、トイレの中に落としてしまいましてね、水没させてしまいましたね。でさ、なんだろうね、うんこがピチャって落ちて、跳ね返りの汁もね、それがお尻とかにピチャってつくと、うわーなんか嫌な感じとか、なんか汚いなとか思っちゃうんだけど、iPhone が落ちた時っていうのはもう何も躊躇せずにね、手をバーって突っ込みますね。で、まあその後ね、キッチンペーパーで拭いたり、いろいろやったんですよっていうことをね、本編の方で話したんですけどもね、携帯、まあ信じられなかったね。僕今までその携帯をトイレに落とすなんて信じられなかったんだよね。どういう人が落とすんだろうって、何をどうやったら携帯電話をトイレの中に落としてしまうんだろうみたいなことをね、ねえ思ってたんですけどもね、思いっきり落としましてね、で、すぐ取って、まあ一応ね無事っぽいです。はい、動くんでね、でネットで後で調べたらさ、とりあえず電源は切れっていうことが書かれててね、まあ僕そんなねえ、そんな拾い上げてすぐネットで検索できるわけでもないしさ、何よりも水を拭くのが大事だと思ってるからね、まあ急いで処置するためにね、電源切るなんて知らずにさ、電源も切らずにね、こういろいろ拭いたりね、バンバン叩いたり、ももの上にこう当ててね、スピーカーから水を出したりとかね、いろいろしてたんですけどもね、なんかそういうことはあんまりやっちゃいけなかったみたいですけどもね、まあとりあえず壊れてないんでね、まあいいかなと思うんですけども、アンドロイド携帯持っててさ、そっちは僕防水なのにさ、そっちを持っていきゃいいのにね、トイレね持ち込むとしたら、いちいち iPhone なんか持ってっからいけないんだよね。でさ、まあまあ無事だった iPhone をね今日持ってきてさ、まあいつも持ってくるけどね、でアンドロイド携帯もこう持って2台持ちで、ラジオの収録来るわけだけど、このラジオ局のね、まあ、3階にスタジオがあって、3階の自動販売機がね、エディが使えるんですよ。で、僕そこで、ドリンクをね、買うわけですけどね、放送中に飲む、喉がガラってなった時に、さっと曲の間にね、喉を潤すためにそこでドリンクを買うわけですけどね、いつもエディで買うんですよ。で、エディでピッて押してさ、欲しいドリンクをパチッと押してさ、そのエディ当てるとこにこう何回当てても、反応しないなって思ったら iPhone 当ててましてね。なんか今日僕おかしいんだよね。iPhone 落とすわ。エディの機能なんかない iPhone を一生懸命こうエディのとこ当てるわね。あとでコンビニ行ってみようかな。コンビニでエディでってかっこよく言って iPhone こうやってベタベタやって、あれあれあれって言ってやろうかなと思いますけどもね。まあ、そんなこともいろいろありまして。で、そうですね。この iPhone といえばね。まあ僕、この一個面白いアプリ、今日紹介したいなと思うんですけどもね、と今思ったんですけど、写真プルプルっていうアプリなんですけどもね、これいろんなものを揺らせるんですけどもね、まあちょっとその前にね、 あの本編でお届けした、イーブンコ140文字の官能小説、イーブンコ140文字の官能小説をここで一旦お届けしたいと思います。どうぞ。
イーブンコ140文字の官能小説。
イーブンコ140文字の官能小説。このコーナー、イーブンコ140文字の官能小説は、皆さんに140文字という短い文字数で短文の官能小説を送ってもらい、みんなで楽しもうじゃないかというコーナーです。お送りいただく官能小説は140文字以内でエッチな内容であれば何でも OK です。小説にオチはあってもなくてもいいので気軽にお送りいただけたらと思います。メール宛先言っておきましょうかね。電子メールで 786@lovead.co.jp 786@lovead.co.jp までお願いいたします。タイトルをピンクカルカル官能小説って書いてね、送っていただけたらと思います。それではね、今日は、時間的にどうかな、2作品紹介させていただきましょうかね。まずはね、こちら、ラジオネームピチピチトマト、ラジオネームピチピチトマトからです。
うん、突然で抵抗できない。いつもの車両でつり革につかまっていると、隣の女性が僕の股間をつかんできた。そしてファスナーを下げ、あれを取り出すとしごき始めた。反応する僕の、それついに僕のところにも来たようだ。草食男子禁止法に沿った私服女性警官による抜き打ちチェック。
すごい法律できちゃったんだね。うん、草食男子禁止法っていうのができて、でね、女性警官がこう抜き打ちチェック、まあ抜くだけに抜き打ちって、これうまいこと言いますね、ピチピチトマト。私服女性警官がね、その抜き打ちチェックって、もうこれもう電車の中でやるとかね、もうめちゃくちゃですけどもね、警察官の人が、あの電車の中でっていうね、そんなプレイじゃないけどね、そんな内容となっております。これ面白いね。うん、ということです。ピチピチトマト、どうもありがとう。それではもう一本参りましょうかね。ラジオネーム、ハミゲラジオネームハミゲからいただきました。それでは行きましょう。
何これ、マミは僕が差し出した植物を見ながら聞いてきた。花だよ、嗅いでみて。ん？なんか不思議な匂い。でも嫌いじゃないよ。
じゃあこれ舐めてみて。
僕はそう言うと、自分のあそこをマミの目の前に差し出した。
栗の花の匂いは精液の匂いに似ていると聞いたからだ。
すごいね、テクニシャンだね。どういうこと？あの、そう、栗の花の匂いってさ、あの、あれいつ頃だっけ、春ぐらい夏ぐらい 秋はもう、栗が実をつける時期なんでね、うん、違うかなと思うね。春かな。あの一時期あれだよね、1年でその時だけ、なんか男子が嗅ぎ覚えのある匂いがね、うん、そこら中というかどっか木の近くとかね、うん、山の中とかでね、匂ってくる場合がありますけどもね、あれは栗の花の匂いでね、栗の花の匂いは男子が発射するあの白い液体の匂いに似ているんですね、うん、そこを踏まえてというかね、うん、で、この、ラジオネームハミゲが考えたのが、その花を、女の子の目の前に差し出して、花の前に差し出して、花だけに花、いやそんなこと書いてないけど、花の前に差し出して、そして匂いを嗅いでみて、もらって、女の子が、まあ、その匂い嫌いじゃないっていうことなんで、じゃあっていうことで、その男の人の方があそこを差し出したというお話となっております。面白いねということになっております。はい、皆さんもね、どしどしこのコーナーに参加していただけると嬉しいなとか思います。電子メールの宛先は 786@lovet.co.jp です。気軽にね、ピンクカルカル観音小説と書いてね、タイトルにピンクカルカル観音小説、あのピンクがカタカナでカルカルがひらがなね、ピンクカルカル観音小説と書いて、140文字以内のね、観音小説をお送りいただけたらと思います。以上、イーブンコ140文字の観音小説でした。というわけで戻ってまいりましたけどもね、皆さんから140文字の観音小説、募集しておりますんで、よかったらね、どしどしお送りいただけたらと思います。さあ、コーナー前に話しておりました、写真プルプルっていうアプリなんですけどもね、ご存知の方も多いんじゃないかなって、結構人気のあるアプリですけどもね、写真が漢字で、アプリ名ね、写真が普通の、写真を撮るの写真で漢字で、プルプルがひらがなです。写真プルプルというアプリなんですけどもね、これがさ、エロいなって思いましてね、うん、iPhone でアプリをこうダウンロードすると3つの写真が入ってるんですね。プリンとなんか、まあ、食べ物系がこれ3つ入ってるんですね。で、その写真を、まあ、とりあえずサンプルでこういじってやってみるといいんですよっていうことなんだと思うんですけどもね、うん、で、どういうアプリかというとですね、入ってる画像とか、iPhone の中にね、自分が入れた取り込んだ画像とか、いろんな写真を持ってると思うんですけども、その写真とか、まあ、画像の、好きな部分を揺らして、こう揺れを楽しむアプリですね、うん、揺らしたい部分を指定しておいて、で iPhone 本体をこう揺らすと、まあ、iPhone この傾きのセンサーとかついてるから、それを利用してその部分がプルンプルンプルルルンって揺れるんですね、うん、で、こうまず最初に入っている画像が、まあ、食べ物3種類入ってるわけですよ、まあ、プリンとかね、うん、プリンを選んでバーって指で塗りつぶすわけなんですけどもね、揺らしたい部分を、で、iPhone 傾けたりしてプルンプルンって揺れるわけですけども、これ入れるとね、男は何をやりたいかというとね、まあ大体みんな思いつくと思うんですけどもね、女性の写真の胸の部分を揺らしてみようじゃないかと、うん、思いません？思いますよね、うん、でさ、やったんだけどさ、エロいんだよねこれ、うん、意外とね、スムーズに揺れるんですよ、うん、でね、まあ、使い方としてはですね、写真を、こう起動すると、写真プルプルをね、タップして起動させるとですね、プラスマークがあるところがあるんです。このプラスを押すとね、写真を撮るか、イメージを選ぶかっていうのを選択できるようになるんですね。で、これでまあ写真を撮れば、その 揺らしたい、まあ、揺らしたいものの写真をね、その場でなんか撮れる物体があるんであればね、その場で写真を撮るっていうのはありだと思うんですけど、まあ、ネットから探した画像とかね、以前撮った写真をのあの部分を揺らしたいとか思ったら、こうイメージを選ぶをね、押すわけですよ。まあ、今ちょっと押してみましたけどもね。で、自分のね、好きなタレントさんとかね、まあ、いるんじゃない？あと、裸のね、AV 女優さんとかさ、まあ、いろんな写真があると思うんだけど、で、まあ、うん、僕がね、例えば、まあ、誰かは言わないですよ。うん。言わないですけども、例えば、この女性の、まあ、ある女性のね、写真を、こうね、選択すると、カメラロールから選ぶと、そっちのアプリの方に移動しまして、で、アプリで、その女性の写真をタップすると、バーンって、画像が出てくるわけですね。で、細かい点がね、薄い灰色の点がバーってついてるんですけども、その灰色の点のところをバーって選択していくと、そういうお楽しみができるっていうことで、で、それぞれのその揺れ具合、プルンプルンっていう揺れ具合が、1,2,3,4,5 段階ありましてね。で、ピンク色、青色、水色、黄色、赤色の点で選べるんですよ。で、この灰色の点の部分を塗りつぶしていくと、その部分、その塗りつぶした部分だけが、後々揺れることになるわけですけど、ピンクが一番硬く揺れる、うん、ブルン、プルンプルン、プルンプルンって感じ。うん。で、一番、うん、思いっきり、柔らかくプニプニに揺れるのが赤色の点なんですけどもね、これがね、ウィンプルンプルンプルンって揺れるんですね。うん、で、うん、まあ、例えばですね、その写真の、例えばですよ、この使い方が正しいか正しくないかは知らないですけど、正しくないと思いますよ。例えばですよ、例えばその写真のおっぱいの部分を揺らしたいということをがね、うん、たまにあるかもしれないですよね。その時に、こう、まあ、選択するわけですけども、これのね、まあ、僕、ポイントとしてはね、その胸の揺れとかを考えると、こう、根元のあたりとかをちょっと固めにしといて、先端に行くにつれて、ちょっと柔らかめを選択する方がいいなとは思ったんですけど、ただ、本当に一番柔らかいのとかにすると、ダラン、ダランって動いちゃうんで、これはね、もう固めの二つかせいぜい三つ目ぐらいまでしかね、使わなくていいです。はい。なんで僕こんなこと一生懸命紹介してんだろうね。で、まあ、この一番硬いものでね、この胸の周りをちょっとこう押さえまして、で、二番目に硬い青色のもので、こう先っぽの方とか押さえますね。で、そこに色がつくわけですね。ピンク色の点と青色の点がパパパってつくわけですけど、で、白い大きい丸を押すとね、あれ？白い丸は筆を選ぶ、筆の太さを選ぶやつですね。これ僕さ、女の子の画像の胸をさ、こう触ってるけど、こんなんスタジオの中でさ、まあ、その窓からスタッフとか見られたら、うわー超変態って思われるよね。まあいいや。で、灰色の点をね、筆の横にまたさらに灰色の点があるわけですけども、これが消しゴムですね。うん、塗るの失敗したところをね、また元に戻したりするっていうことができるんですけど、で、まあ、こう選択をし終わりましたら、これをね、画面の、その、色塗り絵をする画面の一番上のところにね、緑色の三角マークがあるんですけど、これを押すと、適用されまして、その選択画面が消えて写真だけに戻ります。そして、この写真だけに戻った状態で iPhone を振ってみると、うわーおー、うん、変態、うん、でね、まあ iPhone をね、こう揺らすと胸が揺れるわけですけどもね、こう右、まあ左手でもいいけど、その指でね、この背景を上下に揺らしたりできるんですね。iPhone 自体を揺らさなくても。 うん、これ上下に揺らしたりできるから、そうするとその振動反動で、胸がまたプルンプルンって揺れるわけですね。なのでこれね、あの電車の中とかでさ iPhone を振ってると、まあ何やってんのこの人って思われるといけないから、あのさりげなくね、もうかっこつけながら俺かっこいいぜ的な感じでね、親指でちょちょちょって背景を揺らしてね、胸を揺らして楽しむとね、これいいんじゃないかなと思うわけですよ。ぜひこれね、皆さんやってみてください。無料版と有料版があったかな、無料版広告出るかな、で有料版は、より細かく、指定できるようになってましたね確か、うん、まあ僕有料版買ったんですけどね。うん、面白いと思うんでね、まあそう使えるもんじゃないけどね。何に使えばいいんだろう他に。うん、あんま揺らすものが思いつかないんですけどもね、うん、女性の方だったらね、男の股間とか揺らしてみるのもいいんじゃないかなって。まあそれが正しい使い方かは知らないですけどもね、というわけでね、皆さんぜひ写真プルプルというアプリをねやってみてください。カルカヤサトシでした。